僕が、今日担当になってますので交わらせてもらいます。まあ世界中で次から次といろんな災害が報道されてますよね。で、それと比例するように何かデマゴーグもかなり増えてきているような感じがします。先週ですか、台湾で5.11を戦々恐々となって、ブログ、インターネットで、どっから、マグニチュード14っていう数字が出てきて、パニックになったみたいですけれども、そうですね。で、実際本番の方はスペインで起こってますよね。で、マグニチュード 4.5 から5ということで、実際8人が亡くなって、
いや、300人
で、当初のあれが、だんだん被害が拡大していくのが、常ですけれども、で、私が心配するのは、心配というか、もう目に見えてることなんですけれども、本番とデマゴーグが履き違えちゃう。愚かさが増えてくる。本番なのにデマと受け取ってしまう。逆の現象と、それからデマなのに本番として受け取ってしまう。愚かさがこう、マシクが回っていくような、そういう状況が増えてくるでしょう。で、多くの報道機関はね、クリスチャン、ノンクリスチャンを問わずして、現地の人々ね、の被害、その切実な訴え、悩み、苦悩、同様に報道されてきます、ますよね。で、私たちは先週中尾さんが立って、祭司として立って、取りなすっていかなければならないという、そこに力点を置いてメッセージしてくれましたけれども、その以前に生と道がある、あるいは死と復活がある、その順序の中で私たちはキリストと共にまず座していて、そこで霊の反応、キリストと共に霊の反応をすべきじゃないでしょうか。人として来られたイエス、それは目に見える現象面をすべて魂で捉えて感情で反応していたのではなくて、霊の憤りを感じていた。霊で反応する。私たちも座しているとき、それがなされるべきじゃないでしょうか。それなくして、いざ立ち上がってしまったとき、霊でもって、祭司として役割をなさないのが目に見えてます。いざ立ってしまってから、人々のためにどうしたらいいだろう、思いつき、現象面、魂で受け止めて、主よ、主よと言ってるんじゃなくて、そこで立ち止まってやってるんじゃないんですね。うろついてるんですね。うろうろ。立ち止まっていないんですよ。まず座して、もう座すところからもう祭司の務めを、が始まってるんですよね。一にも二にも、三子が来て、とにかく立つじゃ、この世の宗教家と何ら変わりありません。で、後で、話は後になるんですけども、一つの、課題っていうんですかね。 なんか主にこうチャレンジを受けていることがこう2週、3週間までいかないですけども、示されているのは、まずそのピンときたそのところ、読みたい、一箇所だけ読みたいと思うんですけれども、アモスの8章11節開いてみてください。8章11節だけまず1節お読みします。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。と、
そうです。
そこがずっと引っかかってたんですよ。で、今言った目に見える世界、被造物のこんな災害というのは、今言ったようにクリスチャン、ノンクリスチャン、あるいは信仰者、未信者といったそんな区別なく、その現象面をすべてこう受け止めているわけですけども、取りなす上でもちろんそれ自体大切なことなんですけどもね、いざ足元を見て、私たち信仰者仲間、そのエクレシアの内側っていうんですか、そこにこう視点をずらしたとき、そこに信仰者特有の問題、しかもそれ厄介な問題が潜んでいるんじゃないかと、そういう気がしてしょうがなかったんです。まさにこれ御言葉の飢饉だなんて世の人たち関係ないですよ。ナフタって痛くも痒くもないですよ。これは私たち信仰者の感覚ですよ。で、ある姉妹、神戸の教会に集っている姉妹からの報告、ゴールデンウィーク始まる間際ですか、急遽手紙、家内に手紙があって、向こうの、兄弟姉妹たちと交わりを持っている、みたいなんですけども、この起こっていることが、何が起こったのか、わからないと。起こってしまった後においても、何が起こったのか、わからないでいるという、進行形の状況を、話してくれたんです。で、どういうことだろうと。そしてこう、思い当たったのがここなんですよね。アモスの8章11節。多分というか、霊的なことだと思うんですけれども、注意してほしいのは、私たち自身、御言葉は、私たちの近くにありますよね。私たちの心、口にありますよね。私たちの心にありますよね。で、それは外なる言葉、聖書という外なる言葉、そして内側の言葉、両方言ってると思いますし、だから詩編119編の記者は、私はあなたに罪を犯さないために、あなたの御言葉を蓄えましたとも、言っているはずなのに、そして御言葉は69巻完結しているはずなのに、じゃあ主の言葉を聞くことのできない飢饉って一体どういうことですかとなるんですけれども、それは霊的なことに尽きると思います。で、 一応漠然とした解決策というか、前中尾さんのメッセージの時にも与えられていたんですけども、やはり端的に言えば主の憐れみ、この時に及んでは主の憐れみにすがるしかないんですね。それはある意味信仰者の常識として御言葉を読む、交わる、それ自体悪いことではないし、通常の信仰生活はそれでいいはずなんだけれども、でも現に御言葉の危機に遭遇している。その時において信仰者としての常識にとらわれてはいけないんですね。前にも開いたように、ヨエル書に書いてある終わりの日の主の一方的な霊の注ぎ、そこに行き着くんですけれども、でちょっと具体的にその同じアモス書で読んでみましょう。また11節から14節最後まで読みたいと思います。見よ、その日での終わりの時ねが来る。主神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。サマリアの財家にかけて誓い、男よ、あなたの神は生きているといい。ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれないと。何か具体的に直接的にその原因をほのめかしておりますけれども、結局12節で海から海へとさまよい歩き、要するにその主の言葉に植え替わいて海から海へ異邦人の中をさまよい歩く様を言ってるわけですね。だけど見出せない。で、その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。当然脈絡からすれば腹を満たす上じゃなくて、あがなわれた霊が食すべき御言葉にありつけない。霊で御言葉を食し、御言葉を味わい、その栄養を吸収できないでいる。そういう状況。で、具体的な原因がほのめかされているのが14節で、サマリアの財家にかけて近い、男よ、あなたの神は生きている。ベールシェバの道は生きているというものは、倒れて二度と起き上がれない。これ自体、デマゴーグの言葉です。これを見ると、ソロモンの後のイスラエルが北と南に分かれた、そこからの問題。北イスラエルの首都です、サマリアというのは。で、このヤロブアム一世の偶像崇拝が今もって尾を引いている、後々まで続いていくということがほのめかされています。で、分かれた北イスラエルの方の民としては、エルサレムに神殿礼拝に行きたいんだけれども、北の異星者は行かせたくない。民が南のエルサレムになびいてしまうだろう、行かせたくない。そこで出エジプト記の時代ですか、あと同じように金の子牛を2体作らせて、それぞれダンのところとスペールシャバのところに置いて、そこで礼拝させる、行かせないようにしようという、その偶像 崇拝ですね、偶像礼拝、これが尾を引いている。だけど黙示録の7章を見れば、まあ開きませんけどもね、嘘であることが 明確ですよ。選びの民の12部族から団が抹殺されていることが見て取れます。だけど全く真逆のことを言ってるわけでしょ。団よ、あなたの神は生きているといい、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれない、全くのデマゴーグの言葉がはびこっている様子です。で、ここで具体的にせめてかすかなの私たち見て、ここから見て望みがあるのはね、要するに十二節が、海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて生き巡る。少なくともそこには霊の自覚症状があるじゃないですか。自分は飢えている、御言葉を食したい、かすかな望みはもうまたここにあるんですよ。でね、さっき東北の兄弟たちのことを言いましたけどもね、果たしてこの自覚意識がね、例の自覚症状がね、あるかどうかというとね、そら恐ろしくなるんですよ。ある意味で日本キリスト教会の弊害が尾を引いているとも言えるんだと思います。だって私たちそんなに例えば御言葉知らなくてもね、同じように災害が迫ってきた311の時もしようと叫ぶじゃないですか。危機が迫っているその自覚意識のもとに叫ぶじゃないですか。果たして自分が腹いっぱいなのかどうか、飢えてるのかどうか、わけわかんないちんぷんかんぷんでね、叫ぶわけないですよ。でしかもね、このイスラエルの民にとって幸か不幸か印はヨナの宣教でおしまいだと言ってますよね。でユダヤ人の特徴として、ユダヤ人は新約の方で印を追い求め、ギリシャ人は知性を追求するよ、そういう特徴を述べている御言葉がありますけれども、同じこれはヤロブアム2世、偶像崇拝を始めたヤロブアム1世の時代じゃなくてね、ヤロブアム2世の時代のもとにアモスが使わされて、この言葉がもたらされたわけですけれども、同じヤロブアム2世の知性化で先にヨナが建てられて2年目に使わされていってるんですよ。で、そこは残虐非道、野蛮な状況の中、ヨナ自身は何も行く気がなかった、もともと行きたくなくた、憎たらしくてしょうがない町だけど、もう使わされていって、で悔い改めにもたらされたんですよね。で、それがなされた後の、時系列的に言えばその後の建てられた預言者なんですよ。で、ちょっとアモスを見れば紹介すると一章の一節まず、見てみましょうか。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、それはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、これヤロブアム2世ですけども、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。そして続いて、7章の、 14節見てみましょうか。アモスはアマジヤに答えていった。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジク沼の木を栽培していた。エリシャのように根っからの預言者以外の何者でもないっていうんじゃなくて、もともとはお百姓さん、牧畜とその畑作を営むお百姓さんだったんですよ。その人が預言者として立てられて、この言葉がもたらされているんですね。で、それで、ついでといえばおかしいですけれども、延長線上で、ヨナのところをもう一度見てみましょう。ごめんなさい。先にですね、ある意味で、それに対して希望の言葉を、見てみましょうか。今までのメッセージはちょっと途方に暮れてますから、希望のところを先に見てみましょう。で、ハガイのところ。ハガイの1章2節、2節から、11節まず読みします。2節から11節読みます。1節。万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか刈り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の見告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せたと言っています。しかしここで大事なのは5節7節で、あなた方の現状をよく考えよ。あなた方の現状をよく考えよ。そしてなぜこういう日常生活で祝福されないのかというその問題を問題提起を主がハガイを通して指摘しているわけですけれども、その上であなた方でもの方でも現状をよく考えてみてごらんなさいと、そう言っています。心境の方は現状をよく考えようは、お前たちは自分の歩む道に心を止めよと言ってますけれども、現状をよく考えようと言ってる方がなんか私にはピンとくるんですね。で、続いて2節のそこでの具体的な主の祝福の言葉が今度書かれています。ダリオ王の第2年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して 主のよ、次のような主の言葉があった。シュアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ、主の見告げ、エホサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ、主の見告げ、仕事にかかれ、私があなた方と共にいるからだ、万軍の主の見告げと、こうなってるわけです。脈絡からも分かるように、このハガイ書の場合、もうすでに南のユダも滅亡している時に書かれたものです。でエルサレム の, 崩, あの崩壊、そしてそこでの 神殿がもう崩壊して しまっている、バビロン捕囚がなされた、もう国家という国家、イスラエル十二部族の本体がない時の、しかし主と共に一人一人の共にいると、そしてその再建せよという、その再建を取りかかれ、あなたと共にいる、その総督に対して励ましている、叱咤激励している、それと共に日常の生活で祝福を受けるであろう、ちゃんと食べるものも食べられるであろう、満ち足りるであろう、酔えるだろう、それは主イエスの三条の説教で主張している一貫した言葉、神の国とその義を第一に求めよう、そうすればそれに加えて全てのものが与えられるという、その主張と一貫してますよね。今日本を考えると、1990年の時バブル崩壊して、ついこの間まで失われた10年と言ってたのが、今度失われた20年と言い出してきて、で今に至って終わり、私たちの中では終わりの始めが語られている。その目に見える世界は状況というのは復活しないでしょう。しかし私たち一人一人のこのここで書かれているように神殿の中にいるんじゃなくて、信仰者の中に、一人一人の中に神の国が訪ねてきているんですね。あなた方と共にいる、世界をお作りになった創造者の住処がこの肉の中にあるだなんて誰が信じますか。ただのバカなおっさんおじさん、まぬけな信仰者としか思われないかもわからないけども、私たちは実質的な富を得ているんですよね。でその中で先週中尾さんが主張された、力点していたところとあえて対立してるんじゃないですよ。変に受け止めないでくださいね。その意味、前提にヨナをちょっと今開きたいんですよ。同じ旧約の後半の方ですね、小予言の方ですけども、三章の一節から八節まで、ちょっとここもほとんど一緒にな長くなりますけど読みます。再びヨナに次のような種の言葉があった。立って大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。 ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまであらぬのを着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って、王服を脱ぎ、あらぬのをまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆、何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。これが実際にもたらされたわけです。罪を犯した人だけではなくて、家畜も悔い改めに参加させられている。半端な悔い改めじゃないんだけども、だけど、事故からあの野蛮な、その都市の住民が、家畜と共に事故から主へと、イスラエルの主へと方向転換、悔い改めがもたらされた、そういうメッセージ、メッセージですよね、ヨナ書って。ですから、人だけじゃなくて、全被造物がうずいてるんですよ。だって、この今現在の家畜もの先祖だって、あの大洪水をね、あの8人と共に救いに預かってるじゃないですか。で、今になって人だけが、十字架は人だけのものだということは言えないでしょ。それはエゴでしょ。すべての被造物にとっての十字架なんですよ。すごい哀れみですよね。だから、僕は言うんです。被造物の歴史と言ってしまえば、人を除いた被造物にとっては、至極迷惑千万な話ですので、人の犯した愚かさ、とんでもないその事故、それは今、福島が特にクローズアップされていますけども、人災と天災が重なった複合災害ですけれども、まさに人の愚かさが如実に表れている場面ですよね。だけど、人の愚かさを人の英知が克服できない。結局は、最後の最後は、創造者、すべてをお作りになった全能の神に、がですか、にかなに、尻拭いしてもらわなければ、どうしようもない状況に追い込まれているんですね。で、十字架は創造者と私たち離れた被造物の和解の場でした。和解が成就した場でした。でも、そこにも愚かさが漂っています。拒否します。人がほとんどです。で、だけども、現実的に、客観的に、創造者と被造物の縦の関係で和解が今成就してるんですね。で、私たちは今、主の再臨を待ち望んでいますよね。で、ここ、信仰者個々人の立場で言えば、十字架において霊が現れていて、まだ 魂、肉体、あがなわれていない、その完全な、そのあがないが、その主の再臨の時にもたらされるという期待を持っているわけですけれども、今度ね、この主の再臨の時にもう一つ期待できることがあるんです。で、それをイザヤの11章で見ましょう。11章6節から9節を読みします。嘘でしょうと思う人がいるかわからないですけれども。6節から9節ね。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子の手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが、海を覆う水のように地を満たすからである。要するに、ある意味で、秩序的には、ノアの大洪水以前の秩序に戻るわけですけども、今度、この主の再臨、千年王国にこれを見ることになるんですけれども、私、今、盾の関係で和解したと言いましたよね。非造物同士、横の関係での和解がもたらされてるんですよ。主観的には。基本的には十字架が全てをもう解決してるんだけども、主観的にその和解の実を、非造物同士の和解の実を味わう場面が、この6節から9節の場面なんですよ。だから、ある意味私たちに人間よりも、他の非造物の方が待ち望んでいることでしょう。だから、もう一回整理して言うとね、主の言葉に対して植えかばくっていうのは、単に御言葉がない、表面的な御言葉がない、情報がないと言ってるんじゃないんです。本当に霊的に遮られている。遮るものは宗教かもわからないです。唯一の仲介者、サンドイッチで言えばイエスだけが挟まれているものでなければいけないはずなのに、いろんなものが挟まっちゃって、これはミックスサンドになっているのかもわからないです。だから、こうなってば、いわゆるこの世の常識じゃなくて信仰者の常識を言った場合ね、その今常識通りやってられる時間がない。で改めてまた何度も開くヨナ書を開き、ヨナじゃなくてヨエルですね。ヨナじゃなくてヨエル、ごめんなさい。 ヨエルのね、いつも、僕が開く場合、開くとこ、2章のところ、28節からお読みします。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は、皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに、主が呼ばれる者がいる。ですから、今、先ほども僕が問題提起した、まずその植え乾くということの、霊の植え乾きが起こるということの、自覚症状、それが復活することが望まれているのではないかと、この日本においては思わされます。単に事務的な、ちょっと余談になるんですけれども、1980年、ちょっと前、もう30年以上経つんですけれども、救われて右も左もわからないうちにね、地方都市で、神社仏閣の、読み屋って言ってる、向こうでは言ってますけども、そこでの路傍伝道に駆り出されたとき、コリント書のね、御言葉をよく覚えたてのあれを引用してたんですよ。神は天地を作られた主ですから、人の作った宮などにはお住みになりませんと。それ、対外的に、エクレシアの外に対して、大々的に言っていたんですけどもね。だけど、今となっては、僕、旬となってますね。それはそっくりそのまま、日本キリスト教会、そのヨーロッパの高くも、伸びていっている、教会等に対してね、その言葉を返さなければいけない、その言葉をそっくり返さなきゃいけないことが物心ついたとき、そうなっちゃいました。ですから、とにかく、事務的にみんな、機械的に動かされてたんですよ、僕も含めて。主の霊に燃えて自発的に語るんじゃないんですよ。義理人情の類なんですよ。異なった霊のもとに、その天の御国を述べ伝えさせようと、られようとしていたんですよ。ですから、事務的に捉えないでね。例えば、旧約の言葉は、キリスト本体を映し出す、表す影の言葉でしかないわけですけれども、それが一通り一応、マラキ書で完結するわけですよね。で、実際に本体はその400年後にこの世に来られるわけですよね。400年の空白期間があるじゃないですか。あれ、じゃあ、それ、御言葉の基金だったんですかと。問われたら、そうではないです。黙って本体を待ち望む時なんです、それは。いわゆる御言葉が与えられていないという言い方する人いるけどね、それは書き言葉としての御言葉が与えられていなかったっていうだけのことであって、信仰者一人一人にとってね、御言葉が与えられていない、霊的に真空状態だったわけじゃないんですね。ですから主が、受肉されて人が、人として生まれようとするとき、信仰者個々人のレベルではちゃんと働いていた、主の御霊が働いていたじゃないですか。年より、年を置いたシメオンにね、エルサレム在住の、シメオンに対してね、あなたは主を、キリストの主を見るまで、主を見るまでは死なないという、レーマがもたらされましたじゃないですか。ちゃんと個々人のレベルではちゃんと言葉が、その御霊として、それが個人的にレーマとして言葉となって、 信仰者個々人にもたらされてるんですよね。だから大雑把な全体のイスラエルの民が盲目だったわけじゃないんです。ですから本当の信仰者、あるいは信仰の系譜っていうんですか、霊的な真空状態っていうのはないんです。ありえないんです。言葉は全地を作られたそのところからもう続いてるんです。ただ言葉が細くなってきてるとは言えるでしょうけどもね。全世界にもたらさせている御言葉が信仰者だけに絞り込まれて伝えられていってる。細くはなっていってるけれどもね。でもちゃんと御言葉は絶え間なく私たち一人一人、神の国がもう来ていて、そこに言葉が満ち満ちてるじゃないですか。断片的な聖句じゃなくて、イエス・キリスト、初めに言葉があったと言われる、このロゴス、言葉そのもの、100% の言葉が、この死聖所にいらっしゃるじゃないですか。ですから私たちは待ち望めるんです。肉体を持った夫が迎えに来てくださることをちゃんと待ちわびられるんです。大丈夫です。だから今さっき冒頭で言ったように、嘘と本当、本番と予備っていうのか、あれがごちゃ混ぜになってる中で、内なる方の言葉を聞くべきです。座して聞くべきです。聞くときは座して聞くべきです。立ってしまって、うろうろしている中で、吐き違えないように、それは異なった言葉が、尋ねてくる罠です。内なる言葉かどうか、確かめつつ、この残されたときを共に歩んでいきたいと思います。
イエス。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこうおせられる。しばらくして、もう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は、言われる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見つけ。この宮のこれから後の栄光は、先のものよりも勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見つけ。感謝します。お立ちください。アレルヤ。